皆さんこんにちは。それでは、将来への備えということで、ちょっと、最近私自身が経験したことを通して、少し、お話をさせていただきたいと思います。またこの聖書が語っている、本当に必要な備えですねっていうものをぜひここでお伝えしたいなというふうに思っております。で、それと全然関係するわけじゃないんですけど、今ちょうど時の話が出たので、聖書を読んでいるとですね、時間を指す表現っていうのがいくつか出てきます。で、今私たちが使っているその時間がいつかっていうものを測る、ものっていうのは、時計を使ってるわけですね。で、ちょっと私最近時計をしていたらですね、時計に薬品がついていたみたいで、ちょっと手が荒れてしまって今時計してないんですけど、時計はですね、季節によって変わることがない時間だと思うんですね。で、聖書に出てくる時間っていうのは、日が昇ってから、要は日の出から日没までっていう時間を12等分して、それの、第何番目の時間だっていうので、どうも測ってたみたいです。なので、第6時っていう時間が、ちょうど12時のお昼の時間っていうことができるそうです。で、またまたま今読んでる箇所で第6時っていう記述が出てくるところがあったので、そういえば出てきたなっていうのを思い出したんですけれども、今その日が昇ってからこう落ちるまでっていうのを、当時は時間としてこう見てたわけですよね。で、その日が進む、それを測るっていうのを見てですね、聞いて、なるほどなというふうに思いました。で、もうその日が出てからですね、沈むまでっていうこの時間を考えると、私たちの人生においても日が昇る時とそして日が沈む時っていうのがあります。で、それについて私たちがどう備えていくかっていうことをぜひ、覚えたいなというふうにも思います。で、何があったかということですね、早く喋ってくれよという方もいらっしゃると思うんですが、実は家族でちょっと上越にできた新しい水族館に行ってまいりました。今年の確か6月ぐらいにリニューアルオープンをしたみたいなんですけれども、上越の市立水族館っていうのがあります。長野県から北の方の人はですね、一番近い水族館に多分なると思いますので、特に長野市なんかにいる人はよく行く場所だっていうふうに聞いています。信州大学の教育学部とか工学部とか、ああいう長野市の学生たちのデートスポットだというふうにも聞いたことがあるんですけども、私がもう学生時代に非常にペンギンが好きな友達がいまして、何ですかね、私が可愛いペンギンだねって言うと、それはペンギンではないって言うんです。何がいけないかというと、何のペンギンかっていうことを言わないといけないというですね、一番有名なのは皇帝ペンギンだと思うんですね。一番大きいペンギンですね。で、あと一番皇帝ペンギンに並んで一般的なものとしては、岩飛びペンギンですね。こうピョッピョッと黄色いヒゲが生えてるというか、いうのが多分有名なんじゃないかなと思います。で、それ以外にもマゼランペンギンとかですね、ケープペンギンとかフンボルトペンギンとか、その友達のおかげで私も少しペンギンの種類について知識を蓄えましたけれども、確か、上越のところに水族館にいるペンギンはどっちだったかな、ちょっとどっちかだ、フンボルとかマゼランかどっちかだったと思うんです。確かマゼランだったと思うんですけれども、日本一数が多いそうです。 すごいたくさんのペンギンがいる水族館ということで売り出していて、でちょうどリニューアルをしたばかりで建物もすごい綺麗になっていて、すごく楽しんできました。ですごい狭いスペースの中でイルカのショーもやっていて、あれはイルカも大変だなと思いながら見てたんですけれども、まあ楽しく行ってきた一日だったんですけれども、実はそこでトラブルがありまして、何が起こったかというと、ちょうど、あずさ川のサービスエリアを過ぎて高速道路を走っている時にですね、なんか変な音がするなと思ったんです。で、まあ、それこそ 100キロちょっとぐらいで走ってた時なんですけれども、おかしいなと思いながらこうちょっとこう前の車を抜こうと思って車線変更して、追い越し車線に多分入った時だったと思うんですけど、後ろに座っていた妻がですね、なんか変な音がしないっていうふうに言って、これはなんかまずいやつだなっていうふうになんとなく直感で感じて、なんかこう何て言うんですかね、道路のつなぎ目でなんか変な音がしてるのかなって私もちょっと思ったんですけど、なんとなくそうでもなさそうだなっていうのがあって、もうハザードを焚いて追い越し車線から脇に寄せて止めたんですけれども、その止める時になんとなく左の後ろの方から音がするので、これパンクかなと思ってサイドミラーをちょっと動かしてみたら、案の定へこんでぺしゃんこになっていて、あずさ川のサービスエリアの手前で気づいていればよかったものをつい今さっき通り過ぎたところで、これはまずいなと、その時思いました。で、その時にですね、活躍したのがこの JAF なんですね。私が JAF に入会したのはですね、大学生の4年生の時に母親が使っていたオンボロの軽自動車をもらってですね、まあ大学の研究でいろんな場所に行って川の水を取ってこなきゃいけないから車が必要だと訴えてですね、半ば強引に母親から車を奪ってきて、で何かあるといけないからっていうので父親が JAF をつけてくれて、でまあその時からずっとJAF に、入ってるんですけども、今まで私が JAF にお世話になったのが3回ぐらいあるんですけども、2回は車の鍵を中に入れたまま閉じてしまうインキーっていうやつですね。今はボタンで閉じたりしますし、ボタンじゃなくて もう持ってるだけでハンドルを触ると鍵がかかってくれたりっていうのなので、あんまりそういうことはないと思うんですけど、昔は鍵を抜いてからドアを閉めてドアの鍵をカチャッと閉めるというのをしないと閉まらなかったんですね。で、まあ、今は運転席を閉めると全部閉まってくれますけど、昔はもう私が学生の頃15年ぐらい前ですけど、その乗っていた車はさらにその前の車なので、もう20年ぐらい前の車だったんですけど、全部自分で閉めてからじゃないとこう開け閉めができないというかですね、鍵がかからないタイプで、で、まあ、自分で改造して運転席を閉めると全部閉まるようなキットがお店でオートバックスで多分売ってたと思うんですけど、売ってたのを買ってですね、自分で扉剥がしてつけてですねやったのを覚えてるんですけど、まあ、鍵を閉めてでハンドルをこう引きながら閉めると閉まるんですよね。でそれでやってバターンって閉めた後に、あ、鍵があるっていうのに気づいた時の悲しさというかですねやったことある方は分かると思うんですけど、それで JAF を呼んで本当に、最初にやった時は朝5時か4時ぐらいに起きて南の飯田の方に行って川の水を取ってくるっていうので、ようやく空が明るくなってきた時にドラッグストアの駐車場に寄って、コンビニじゃなくてそこにあった自動販売機でジュースを買ったのかお茶を買ったのか忘れましたけど、で、買おうと思って降りたのかな、 その時にパタンと閉めた時に、あ、鍵閉めてやっちゃったっていうので JAF を呼んで、せっかく早起きしたのにそこで1時間ぐらい足止めを食らって、早起きの意味がなかったなと思って、で結局予定のところが一通り全部回れなくてっていうことをしたことがあります。まあ、あと1回はタイヤを溝に落としてですね、呼んだことがあるんですけど、まあ、まさか高速道路でパンクするとは正直思ってませんでした。で、自分が高速道路を走っている時に、最近よく脇に止めてパンクしているのかわからないんですけども、いる自動車をよく見てですね、ちゃんと点検していないからだぞって思いながら、自分は大丈夫だぞ、ちゃんと毎年半年ごとに点検してるから大丈夫だぞっていうふうにですね、高をくくってた部分もちょっとあったんですが、まあ、そのこの春ですね、4月に、新品のノーマルタイヤを買ったばかりのタイヤでしたので、まあ、まさかターパンクするとも思わずですね、さーっと走ってたらもうパンクしてしまって、で JAF に来てもらって、で私勘違いしてたんですけど、すぐ先に安曇野インターがあったのですぐ降りて、降り出たんでよかったんですけど、安曇野インターも過ぎていたらもうその先近江野インターまで行くしかないんですねで行って近江野インターで降りてもパンク修理してくれるところなんて山奥であるのかなってすごいドキドキしてたんですけど、まあ、幸い安曇野インターでパッと降りて、で近くの、タイヤ屋さんに行って新しいタイヤに交換してもらってっていうのでなんとか行ってこれることができました。で、皆さんはですね、高速道路でこう路肩に止まるという経験をなさったのとかある方いらっしゃいますか。あ、ひどけ、あ、まさかやきでしも、なかなか貴重な体験をなさっておられますね。あれ、私も初めて今回泊まってですね、実際こう降りようと思うとですね、結構後ろからすごい勢いでやっぱ車がビュンビュン来るので降りるのが怖いなっていうのは思いました。でちょうど風が強かったのかもしれないんですけど、すごい風がバーッと後ろから吹いてくるので、ちょっと開けるとバッて窓がドアが開いてしまいそうで、ちょっと運転席から降りるのはちょっと危ないなと思って助手席側から全員降りて、柵というかですね、ロープの張ってあるところを越えて、で発煙筒をですね持って、シュッと焚いて、ちょっと後ろに行って焚いてっていうのをやって、ようやく JAF が来たのが、結構時間がかかりまして、1時間ぐらいかなかかってしまって、それも本当に10時ぐらいに家を出てお昼前には現地に着いて、まあ、たっぷり4時間ぐらいは見れるかなって言って行ったんですけれども、実際入れたのが2時間ぐらいになってしまったんですけど、まあ、本当に、まあ、高速道路で、こう車が止まってしまうっていうのはですね、非常に怖いことだなというふうに思いました。多少のパンクであれば自分で直すこともできるんですけども、最近の車はスペアタイヤがついてないんですね。一応修理キットっていうのが入ってるんですけども、その使い方をしっかり僕も把握してなかったっていうのも悪かったんですけど、まさに高速道路上で作業するのが良くないっていうのも今言われてますので、まあ、自分で何もできない中、まあ、助けが来てくれて車を乗せて、安全なところに移して、でタイヤ屋さんまで連れてってくれて、でタイヤの交換までできたっていうのは本当に良かったなと思います。この高速道路でパンクをするということも含めてですね、路上で車に何かトラブルが起こるっていうことに遭うことっていうのは、まあ、そんなに多いことではないと思うんですね。特別なことがなければ、まあ、今回のパンクも何かを踏んでしまったからだと思うんですけれども、よほどのことがない限りトラブルっていうのはきちんと毎回毎年の点検だったり半年ごとの点検とかオイルの交換とかっていうのをしっかりやっていればトラブルなくおそらく乗れるんじゃないかなとは思うんですけれども、でもそのトラブルに対しても JAF という備えをしていて、トラブルがあった時に問題が起こらないようにということが備えとしてできるわけですね。で 先ほど高野健の、話がありましたけれども、まあ、いろいろな私たちの人生に起こりうるトラブルに対して、病気であったり、地震とか火事とかっていうものに対して、私たちはそれなりの備えをしなければという思いを持って、保険に入ったりするんですけれども、その起こるかどうかわからないという問題に対して、私たちはきっちり備えをしようっていうふうにするんですけれども、本当に私たちがしなければならない備えは、そのいつか起こるかわからないというトラブルではなくて、必ず私たちに起こるトラブルに対して、備えというものをしなければならないと思います。で、その私たちが必ず経験しなければならないトラブルというのが、死という問題ではないかと思うんです。先ほど日没のこの日の動きの話をしましたけど、日が出てきたものは必ず沈むんですね。私たち生まれてきたものは必ず死というものがセットで訪れるということが、これはもう決まっています。死を味わわないという人はこの世の中にはいません。じゃあなぜ死が問題なのかということも考えなければいけないと思うんですね。まずその自然の成り行きとして、生があって死がある、これはついになるものなんだからあって当然じゃないかというふうに考える方もいらっしゃると思います。それを自然なこととして受け止めることができる人もおられるんじゃないかと思います。でも大部分の方は死というものに対して恐れを持ってるんじゃないかなというふうに思います。死にたくないなという思いですね。それは何かそこに問題があるからではないかと思うんです。意識しなくとも何か不安を抱えている、死というものに対して不安を抱えている。聖書はなぜ死に問題があるのかということをはっきりと私たちに教えています。よく開かれる箇所ですけれども、ヘブル書の9章の27節をお開きください。このヘブル書の9章は後でも開きたいと思いますので、何か挟んでおいていただいて、ければと思います。第3版ですと435ページ、新しい2017年度版だと448ページになります。2017年版で読ませていただきます。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにと書かれています。第3版ですも同じ内容になっているかなと思いますけれども、聖書が言っている死の問題というのは、人間は死を迎えるだけでは終わらないということを示しています。そこには裁きがあると私たちに言っています。裁きというのは、私たちのこの生きている間の人生において良かったのか悪かったのかという判断が下されるということでもあると思うんですね。裁きという言葉から、その善と悪とを分けるということを私たちは連想すると思います。この死を迎えた時に、死と同時にやってくる裁きを、これが定まっている。そしてその裁きを目の前にした時に、私たちは私たちを裁く方の前で、私たちのそれぞれのその人生について問い直される時が来ます。その時にあなたは自分自身の人生を振り返って、自分の身が潔白であるということを言い切れる人がいるでしょうか。何一つ私は悪いことはしていない、人を傷つけることもしていない、嘘をつくこともしていない、ひどい言葉を言ったこともない、思ったこともない、考えたこともない、そう言い切れる人がいるでしょうか。聖書が語っている、私たちに教えている、聖書の基準ですね、の中には、あなたの神である主を覚えなさい、 誠の神様を神としなさい、偽りの神の拝んではならないというふうに書かれているところもあります。父と母を敬えとかですね、盗んではならない、殺してはならない、姦淫してはならないとか、隣の人のものを欲しがってはならないとか、私たちには神様という、まあ、聖書でがこの聖書を文字に、この文字として残っている言葉を私たちに与えられた神様、この世界をお作りになられた神様、そして私たち人間をお作りになられた神様の前で、私たちは自分の基準に従ってではなく、その神様の基準に従って、あなたは罪があるのかないのか、この基準に従ってあなたは私の前に罪がないということができるかということを問われるのです。それが裁きです。あなたはこの誠の神様の前に罪がないと言い切れるでしょうか。あなたは神様に対して、この世界を作りになった神様に対して、そしてあなたに命を与え、あなたに必要なものを日々与えてくださっている太陽を毎日私たちのために規則通りに昇ってくるようにし、そして沈むように、時を私たちが知ることができるように、それを日々私たちに与えてくださっている神様に対して、どのように振る舞いましたかということを問われます。問題だと思われる方は、いやそれはまずいと思われる方は、ぜひこの神様が与えてくださる救いというものを、その罪の許しというものを得られるようになることを心からお勧めしたいと思います。そしてそれが問題だということがよくわからないという方は、次の箇所を通してぜひ自分自身を振り返っていただきたいと思います。ちょっとここのヘブル人への手紙を手を、置くか何か挟んでいただいて、マルコの福音書の12章1節から9節を見たいと思います。ブドウ園の例えとして、イエス・キリストが語られた、話であります。ちょっとこのマルコの12章の1節から9節ですね、第3版の90ページ、新約聖書の90ページですね、新しい版だと92ページになりますが、この箇所を読ませていただきます。せっかくなので新しい方で少し読みたいと思います。それからイエスは例えで彼らに話し始められた。ある人がブドウ園を作った。垣根を巡らし、踏み場を掘り、見張り櫓を立て、それを農夫たちに貸して旅に出た。収穫の時になったので、ブドウ園の収穫の一部を受け取るため、農夫たちのところにしもべを使わした。ところが彼らはそのしもべを捕らえて打ち叩き、何も持たせないで送り返した。そこで主人は再び別のしもべを使わしたが、農夫たちはその頭を殴り恥ずかしめた。また別のしもべを使わしたが、これを殺してしまった。さらに多くのしもべを使わしたが、打ち叩いたり殺したりした。しかし主人にはもう一人愛する息子がいた。彼は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後に息子を彼らのところに使わした。すると農夫たちは話し合った。あれは跡取りだ。さあ殺してしまおう。そうすれば相続財産は自分たちのものになる。そして彼を捕らえて殺し、ブドウ園の外に投げ捨てた。ブドウ園の主人はどうするでしょうか。やってきて農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるでしょう。ここまでにしたいと思います。率直に皆さんはこのしもべたちに対してどのように思われたでしょうか。どのような印象を持たれたでしょうか。このしもべたちは暴力を振るったり、あるいはその使わされてきた人を、しもべを殺したりするということをしました。そこまでのことをしなくても、自分たちの借りているそのブドウ園の主人に対してどのように振る舞ったのかということを、ここでこの農夫たちですねは問われると思います。 最終的にはこの農夫たちはその主人の息子を、一人息子を殺して、その主人が建て作り、備えたそのブドウ園を我が物にしようとしました。最初にこの世界が作られたのは神によって作られたということが話されました。時というものも、それを司る太陽も月も、私たちが暮らすこの地球というものも、この地球に私たちが生きるために必要な空気も、すべては神が作られたものであります。整えられた環境に私たちは住んでいます。それはブドウを育てるための環境をすべて整えられた、そこで働いている農夫たちと同じようなものではないでしょうか。その農夫たちがその農園を作った主人を主人と認めなかったら、それはどういうことになるでしょうか。しもべを殺し、一人息子を殺した農夫たちはやがて来たるべき時に主人に殺されてしまいます。それは主人に対する行いが正しくなかったからだということはできないでしょうか。私たちが住むこの世界にあって、この世界をお作りになった真の神様というお方に対して、私たちがしている普段の行い、普段の考えとかですね、は果たしてこの農夫たちのようではないと言い切れるでしょうか。農夫は一時的にその所有を任されているに過ぎません。私たちもまたこの世界を神様から一時的に任されているものであります。それをよく管理し、多くの収穫を得るようにするのか、それともそれらから収穫を得られない怠惰な生活をするのか、それもまた主人にとってどうであるのか。農夫たちがそこでするべきは、自分自身のためという部分もゼロではないと思いますけれども、その農園の、主人のためにその農園のブドウの収穫を多くするということではないかと思うんですね。神様によって作られたこの世界、そしてこの世界に同じように神によって作られ、この世界の管理を任された人間というものが何のために生きるのかというのは明白であると思うんですね。神のために生きる、私たちをこの世界に作られた神のために生きるというのが私たち人間の本来の目的ではないかと思うんです。でもそれを守っていなかったら、それはその主人であるこの真の神様に対して罪を犯している、裁きが訪れた時に私たちは顔を上げてその方の目を見ることができないのではないでしょうか。この裁きが私たちに定まっているということを意識したら、私たちはこの死という問題がなんとのっぴきならない問題であるのかということに気づくのではないかと思います。だからこそ私たちは形には見えない、何かよくわからないけれども死に対する恐れというものを持っているのではないかと思います。皆さんはどうでしょうか。この死を安心して迎えることができるでしょうか。おそらく安心して私は迎えることができると言い切れる人はそうそういないと思います。この真の神様に対して、いや私はまっすぐに生きてきたということができる人はなかなかいないと思うんですね。いや私は神を見失ってはいないという方でも、その神様が悲しまれることを一切しなかったのかというと、そうではないということができます。なぜならこの聖書の中に、すべての人は罪を犯していると指摘しているからです。この罪という問題、この真の神様に対する罪という問題は、 JAF に加入せずに高速道路でパンクをするよりももっともっと重大な問題です。パンクであればお金を払えばレッカーをしてもらって安全な場所に車を移動させてもらって、そして自分たちも移動させてくれて、そして修理まではお金を払わないとできませんけれども、少なくともその問題のある状況からそれを解決する場所に移動させてくれることはできるわけですね。でも死というこの問題に対して、その裁きという問題に対して、私たちが今この世で持っているお金というものは何一つ意味をなさないということを知らなければなりません。なぜならこの世界で通用しているお金というものは、私たち人間が共通にそのお金に価値があるという認識のもとで運用されているから、お金というものは価値があると認められているのです。日本円を例えば中国に行って使おうとしたら、いやそれは元じゃないと使えませんよと、その地域によって認められているお金があるはずですね。神の前に価値があるものと認められているものでなければ、私たちはこの裁きの時に、そして神様の前に犯している罪というものに対する償いはすることができないのです。いくらお金を積もうとも。そしてこの世界で私たちがいかに清く正しく生きようとしたとしても、神の前に価値があると認められているものでなければ、その支払いは十分ではありません。そして聖書は次のように言っています。その代金ははるかに大きくて私たちには払い切ることができない。神様が価値があると認めているもの、それも聖書の中で、書かれています。それは命である。先ほどのヘブル書の方に戻りたいと思うんですけども、ヘブルの9章にまた戻っていただいて、ヘブル人への手紙9章の22節を見たいと思います。先ほどと同じページですね。先ほど読んだ箇所の少し前の部分ですけれども、22節によると、律法によればほとんどすべてのものは血によって清められます。血を流すことがなければ罪の許しはありませんと書かれています。血を流すというのはちょっとカッターで指を切ってしまってこう血が出てしまうとかですね、滲んでしまうとかっていうレベルの血ではありません。私たちの体に流れているすべての血を流し切るということであります。この当時祭壇に捧げられる血というものは動物の血でした。その血はどのように取られたか、ちょっと傷をつけて垂れてきた血を取ってなったのではなくて、その動物に含まれている血をすべて取り出して祭壇にかけたり、清めの血として用いられていました。神様が価値があると認めているものは、この血を流すことがなければ許しがないと言われている血であり、その血は何かといえば私たちの命そのものであると聖書は言っています。ではどのように神様は私たちの償いを認めることができるか、少し戻っていただいて12節というところを読ませていただき、12節とですね、先ほど27節の後の部分ですね、28節2箇所お読みいたします。まず12節、また親木と子牛の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度だけ聖所に入り永遠の贖いを成し遂げられました。これは誰がそこにご自分の血によってそれを成し遂げたか、それはイエス・キリスト、神の一人子が自分自身の血を持って永遠の贖いを成し遂げられた。血を流すことがなければ罪の許しがないと言われたその血を自分自身の血を持って用意し、罪の許し、そして清めというものを成し遂げられたと聖書は言っています。そして28節、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げ、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいます。このイエス・キリストというお方が あなたの罪の代価を自分自身の血をもって支払ってくださいました。神が価値があると認められているその代価をもって自分の命という犠牲を払ってあなたの償いを成し遂げてくださっている。これが聖書が私たちに教えている救いであります。そしてこれが私たちが解決しなければならない死という問題の唯一の解決であります。神様の前に認められる価値のあるその支払いをしてくださったのはこのイエス・キリスト一人しかおりません。神の前に認められるその命の代価を支払ってくれたお方は、支払うことができたお方もこのイエス・キリスト一人しかおりません。このお方でなければ私たちは罪の許し、神様の前に罪の許しというものをいただくことができません。だからこそこのイエス・キリストを知っていただきたいのであります。またこの28節に書かれている通り、一度目はご自分を捧げ、二度目にはご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいますと書かれています。一度目は十字架の上で死に、その血の代価を支払ってくださいました。しかしイエス・キリストはそこで死んで終わりの方ではない。3日後によみがえって今は天に昇られ、天で私たちの住まいを用意してくださっていると書かれています。そして来たるべき時が来た時にはご自分を待ち望んでいる人々の救いのためにもう一度現れてくださると約束をしてくださっています。あなたはこのことを信じるでしょうか。イエス・キリストは神の一人子であり、私の罪のために十字架にかかり、罪の代価を支払う血を、私の罪を清める血を流してくださいました。そして3日後によみがえって天に上げられ、今も生きて私のために取りなしをしてくださる救い主である。そう信じるならあなたは救われるのであります。罪が許されるのであります。そして新しい命に生きることができるのであります。この世の世界では信仰深さというものを求められます。あなたはどれだけ深く信じていますか。聖書の救いにおいては深さを求められていません。救われるか救われないか、それはこのイエス・キリストを信じ受け入れているか受け入れていないか、その信仰があるかないか、1か0かが問われています。救われた後の歩みにおいては人それぞれ報いがあるということが聖書でも約束をされています。それは個人差が出てくるものですので、そこには程度というものがあるのかもしれません。あるんだと私は思っています。しかし救い、罪が許されるということに関して聖書は程度を求めていません。あなたはこのイエス・キリストを信じますか。あなたのために血を流してくださった方として信じますか。信じるならあなたは死のこの問題に対する十分な備えができるのであります。なんと心強いことでしょうか。ジャフとは比べ物にならない安心をぜひご自分のものとしていただきますよう心からお勧めしてメッセージを終わりたいと思います。ありがとうございました。